秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、皆さんおはようございますと言ってももうおはようございますを遅れたか。今日は第一コリントの10章、第一コリントの10章のまとめ、第一コリントのね、このパウロが話していた互いにどういうふうに生きるか、何が正しいか正しくないと思っていることについてのね、この内容について私たちは第一コリントの8章の初めから学んでいるところで、今日がその学びの最後になります。まあ、第一コリントを続けて別のところにパウロの考えを移動するんですけれど、このフォーカスが今日で最後になりますけれど、先週と先々週私たちは互いにどういうふうに生きるべきかということを考えて、両親はどのように私たちが正しいか正しくないかということについて、どのようによりよく生きるべきかを考えてみましたね。個人的に自分の両親はどのように神様の御心に沿った、神様の御心にかなった生き方に役立つか、それは神様は私たちにこの両親を与えたことによって、ある程度だんだんと私たちは神様の御言葉を学んで、神様のことを知れば知るほど、だんだんと聖霊様が私たちの両親を使って、これが何が正しいか何が正しくないのかを教えて、それに守ることができるように私たちを手助けする大切な贈り物ですよね。そしてそれだけではなく、私たちは自分の周りの人、兄弟姉妹とか家族の人とか他の友達とか周りの人たちに、どのように自分のこれはいいんじゃないか、これは良くないんじゃないかという、その違いをよりよく理解するためには、それにも役立つことを示しましたね。聖書には両親についてもっといろんなことが書いてありますが、私たちのメインのフォーカスは第一コリントのこの互いにどのように良いか良くないかを、どのように互いにこれを理解するべきかにフォーカスしているので、両親のことはこれぐらいにしておいて、私たちがこのメインのフォーカスにどのように理解するべきか、それ大体分かったので、続けて最後のところを一緒に見ていきたいと思いますので、第一コリント、今日は10章、食卓の周りの両親ですね。食卓の周りの両親のことについて一緒に見ていきたいと思います。第一コリント10章23節から、今日は第一コリント11章の1節まで見たいと思います。 OK、 23節、すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てることは、育てるとは限りません。ここでパウロがこの最後の箇所に説明する大切な真理を紹介しているところなのです。まとめにこのことを考えてみましょうという内容ですね。こういうマインドセットっていうのがものすごく大切ということですね。つまり、たまに聖書の中でこれは正しい、これは正しくないって書いてないところとかありますよね。それってどういうふうに考えればいいのか、どういうマインドセットを持ってこれに直面するべきか、対応するべきか。一つの考え方は、これは許されているか。つまり、もし私の心の中でこれは別にやっちゃいけないっていう思いがなければ、やっちゃってもいいんじゃないという考えですね。別に禁止、心の中で両親がダメって言ってなければやっても大丈夫でしょうという思い方。パウロはこういうマインドセットだけでいいのでしょうか？別の考え方はないでしょうか？別の考え方もここで紹介するのですね。すべてのことが許されているっていう考え方よりも、もう一つの考え方、それはすべてのことが益になるのか、 これって益になるのか、これは私をこれは育てるものなのかという考えを紹介するんですね。でこの考え、許されてると益になるか育てるかの考え方の比較をちょっと見てみましょう。例えば全てのことが許されるかっていう考え方をちょっとフォーカスしましょう。つまり自分の良心が、自分の心が、これは別にダメとは言っていない。聖書にはどこにもここはやっては、直接やってはいけないって書いてあるんであれば、これは別にやっちゃってもいいんじゃないかという考え方。このマインドセットのフォーカスポイントは、許されているというマインドセットは従順の、外縁にフォーカスしている。つまり、OK、子供の時、お母さんがこれをやってはいけないというゲームをやっちゃいけない。僕の場合はドラゴンクエストをやってはいけない、okay? 時代がその時点でもう分かっちゃってるね。ドラゴンクエストやってない。 OK、 分かった。ドラゴンクエストやらないけれど他のゲームをやるとかね。まあこれ自体は言ってないけれど、この別の隠したゲーム、このゲーム絶対やっちゃダメ、でもここまだお母さんはダメっては言ってないからこれをやろう。皆さんはこういう経験はないと思いますけれど、とこういうこと、従順にギリギリ入るところまで従う、従順のなんて外縁、従順の外縁、自分の身の回りに従順というサークルがあって、ちょうどそのギリギリのところまで行く、これが全てのことが許されているというフォーカスなんですよね。やっちゃいけないって聖書に書いてなければやっちゃってもいいんじゃないのというフォーカス、外向けのフォーカスですね。代わりにその違いとして、全てのことが許されてるじゃなくて、全てのことが益になるとか育てる、益になるのか、これは僕に役に立つのか、僕の益になるのか、僕を育てるのかっていうのは、同じことを見て逆の方向から見てるのです。つまり従順の輪の外側にフォーカスして、これどこまで押せるかというより、従順の輪の中心に、これをどのように私を中心に置くことができるのかというフォーカスなんですね。同じことが2つの見方で見れるんです。でパウロはこのことについて、僕たちの人生の中でどのことについてもこの2つの見方があるんだ。で私たちはどっちを選ぶのかという質問なんですね。自分の人生の中でこれはやってもいいんじゃないかと思って、まあ許されてるから行こう、従順の外側に行くか従順の中心に行くか。でもそれだけではないんです。パウロはもう一つの大切なことをこの考え方に付け加えるんです。それは24節、誰でも自分の利益を求めず他の人の利益を求めなさい。この2つの見方は、たまに私たちは自分がやること、自分が決めることは自分が責任を持って、それがいいか悪いか自分がそれ自分のバブルの中で、自分の人生って自分のバブルの中で、他の人にそんなに影響がないんじゃないかなって思いやすいかもしれないんですけれど、不思議なことにそうじゃないんです。私たちがどのことを見てもそれって私たちの身の回りに人にものすごく影響するんです。私たちは自分の影響力を理解しないままで従順の外側とか従順の中心を見ているんです。パウロは周りに影響があるということを教えているのです。つまりどういうことでしょうか。 OK、 考えてみましょう。このことについて、さっきのドラゴンクエスト使ったね、それを使おう。僕が子供の時にドラゴンクエストやりたかった。でもお母さんがダメと言ったので別のゲームをやる。その、まあ、 まあ悪くないからやってもいいじゃないかということに、自分は自分の両親がいいか良くないとそれは関係ない、多分その場合は良くないと思ってるけど、それでもやっちゃった僕だったかもしれないけれど、いいと思って従順の外側に行く私はどうしたかというと、兄弟もその同じように導いちゃうんですよね。弟たちも同じように、私が従順でいる中で、それがその従順のフォーカス、従順の中心に向くと、いやこれ やっぱりやっちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うと、兄弟も同じように、同じような考え方もするんです。私たちの人生の中で家族だけではなく、友人もそうですし、仕事関係もそうですし、もちろん家族もそうですし、教会家族の中もそうなんです。私たちは互いに互いを助け合ったり、互いの益になったり、あるいは互いの妨げになることができるのです。そしてよくそれが自分の良心、あるいは聖書の御事の、グレーゾーンに対してどういうふうに考えているのかによって、それも影響力があることを理解しましょうとパウロが言ってるんですね。なので自分が何かをするかしないかを考えるときには、まず最初にただ許されているからいいかではなく、これは実際に益になるか、自分の助けになるか、神様の御心を守るために、神様の御心の中で一致するためにどのように役立つのかを考えてする方がいいです。なぜかというと、これは自分だけ中心するものではなく、他の人の利益になる可能性があるので、それを理解して正しいマインドセットを持ちましょうという考えなんですね。自分だけではなく周りの人、このことを理解してパウロは最後に、じゃあ実際に生活の中で当てはめてみましょう。私たちの日々の生活でこの真理が理解したけれど、実際に日々の生活でこれがどのように当てはまるのか、パウロは2つの例をしました。1つは買い物の時と、1つは食卓の時ですね。一緒にご飯を食べる時と買い物に行く時。コリントの教会家族に直接当てはめている例なので、私たちはそれを考えて、私たちの日々の生活にも当てはめてもいいかもしれませんね。まず最初に、買い物をする時を考えてみましょう。第1コリントの10章の25節、ちょっと見てみましょう。25節。市場で売っている肉はどれでも良心の問題を問うことをせずに食べなさい。買い物するときには、肉、コリントの教会の問題は肉でした。なんで肉が大きな問題かというと、コリントの町の中心に神殿がありました。偶像を拝む神殿でした。良くないことがいっぱい起こっていたところでした。もう良くない、いろんな大変なことが起きていたところでした。その中でいろんな偶像に捧げたものの残った肉を取って、そしてその神殿の祭司たちがその肉を市場のお店に売って、そして市場がそこから肉を売るんです。普通の肉もあれば偶像に捧げられた肉も混ざってたんですので、ここが問題でした。コリントのある教会の人は、肉は肉でしょう。オザムや稲荷屋に行ってあのハムを買っても、それは別にそんな大したことないでしょうって思いながら、あるクリスチャンは、いやこれは良くないんじゃないの、もしかしたら偶像礼拝に捧げた肉を間違って買っちゃったら大変なことになるでしょう。偶像礼拝に関係するものだから、これは良くないんじゃないのかなって思った2人の考え方でした。パウロはここで言ってるのは、もしあなたの心の中で、あなたの両親はこれは別に大丈夫だ、問題ないと思えば平気で買ってください。両親のことをそんなに考えなくてもいいですということです。なぜですか？なぜパウロはこのようなことを言うんですか？26節を見ましょう。地とそこに満ちているものは主のものだからです。この肉はどこから来たのか、つまり偶像に捧げられたところから来たのかというふうに思うより、そのどこから来たのかをもっと土台的に考えることの大切さを見てるんですね。 私たちの身にあるすべてのものはどこから来たのですか？私たちに手にあるすべてのものはどこから来たのかというと、主、神様、天のお父様から私たちに与えられたものなのです。私たちに手にあるすべてのもの全部神様が私たちに良い贈り物として与えたので、そのことを理解して自分の心の中でこれは食べてもよければ、オザムやイナギやコリントの状況の中で、ね、市場に行くときにはそれを買って大丈夫でしょうということですね。そのことを言ってるのですね。ローマ、この先週ビデオでやりましたね。ローマの14章もその似たようなことがあるんですね。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べていないのであって神に感謝しているのです。メインのフォーカスは肉自体よりも神様に感謝することなんです。つまり何を食べているかにフォーカスするよりも、どのようにそれを受けているのかがフォーカスなんですね。これが僕たちの人生の中にどの状況にも当てはめることができるのです。何をするのかというフォーカスより、どのようにそれをしているのか、神様にフォーカスするのをよりよく手伝うことがあるものであれば、それは自分の益、自分を育つことになるので、なので肉を食べることであれば、主に感謝して肉を食べることができるのであれば、それは素晴らしいことです。食べない時でもこれはやっぱりダメなんじゃないかなって思う時に、それを控える時も、フォーカスは何ですか？そのすることしないことよりも、それを与えてくださった神様にフォーカスをするのですね。この、16節の神に感謝する。Go back, go down to the next verse, yeah. このフレーズってすごく面白いです。地とそこに満ちているものは主のものだからです。26節書いてありますよね。全部主のものです。これってよくユダヤ人がご飯を食べる前に祈った祈りなんです。もともと詩編から出た祈りで、このように書いてあるので、詩編の24編の1節。地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。で、これが面白いのは、この祈りをよりよく完全に示している詩編なんですね。つまりこういうことなんです。神、この世のすべてのものは神様のものであり、この世の中にいるすべての人も神様のものである。つまり物だけじゃなくて、私も神様のものであるということを全部正しい背景で見させてくれるのですね。つまりこの物が僕のものだけではなく、私自身も神様のものなので、この物を受けるときに神様のものとしてどのようにこれを受けるのか、どのようにこれをするのかしないのか、何の目的でやっているのかにフォーカスさせられることなんですよね。この物だけではなく、私自身も神様のもの、神様のものとしてどのようにこのことに対して対応するべきかということですよね。こういうことが見ることができたんですね。私たちもそのマインドセットであるのはすごく大切ですよね。 OK、 じゃあ市場でこういう買い物するときに、こういうふうに考えて買ってくださいというふうに言いましたね。次は食卓の周りを考えてみましょう。食卓の周りの両親のことを考えてみましょう。次の質問27節、次の状況にパウロはこの考え方を置くのですね。やっていいからやっちゃっていいというわけではなく、これはどのように自分や周りの人のために益になるのか、育てるのかを考えたマインドセットで、今度は食卓をフォーカスしましょう。あなた方が信仰のない誰かに招待されて、そこに行きたいと思うときには、自分の前で出されるものはどれも良心の問題を問うことをせずに食べなさい。誰かが招くので、一緒に食事しませんか、おお、この人と食事ずっとしたかったんだな、おお、じゃあ一緒にしよう、じゃあ一緒に食事招待を招いて、あいた、じゃあ一緒に行かせていただきます、一緒に食事を食べる。で、食事の中でもういろんな その関係が深く、関係が深くなると食事でよくできますよね。よく食卓の周りでの関係づくりって最高のものですよね。私たちはよくそれを通してもっと親しくなることができますね。それも兄弟姉妹だけではなく、まだイエス様信じてない人もその招待されるときにパウロは一緒に行きたいと思えばぜひ行って一緒に食べましょう。その関係を深まることは大切です。もしかしたらその食卓の中で神様の素晴らしい救いを伝える機会があるかもしれません。喜んで一緒に食卓に食事をしに行きましょうという考えですね。つまり自分の両親がコリント教会の家族についてですね、自分の両親がこれをこの肉を食べる食べなくても神様の喜、神様の、神様のことを考えて生きることができるということであれば、自分の両親がはいと言えばそのまま行っちゃって OK ですという考えですね。必ずその肉は問題になるとは限らないんです。もし誰かが、あ、ちなみにこの肉は偶像に捧げた肉ですよって言ったときは、ちょっと違う対応し方が大切です。例えば食事をする前にそのイエス様を信じていない人があなたに向かって、いや、クリスチャンであるのが知ってるんですけれど、これって前もって偶像に捧げられた肉で、クリスチャンはなかなか他の、あなた様が信じている神様以外の神様と何の関係も持たないことは知っているんですけれど、この肉が出ちゃうんですけれど、それって大丈夫なんですかって聞いたとき、どう答えればいいんでしょうか。あるいは、一緒に来たクリスチャンの友達が一緒に来て、その食事を見て、あ、スティーブさん、これやばいかもしれないですよ。どうしたの？あの肉、見覚えがあるんです。なんで肉が見覚えがあるんだ？それは別の話として。この肉って偶像に捧げられたやつに違いないですよ。これはダメだ。もし僕たちがこれ食べたら、罪を犯しちゃうんじゃないですか。どういうふうに答えればいいんでしょうか。いいんじゃないよ。じゃないですね。27節の、次の聖句28節。しかし、誰かがあなた方に、これは偶像に捧げた肉です。と言うなら、そう知らせてくれた人のために、また両親のために、食べてはいけません。あ、そうだったんですか。あ、これは、本当にすみませんですけれど、やっぱり食べない方がいいです。肉以外のもの食べてもいいですか。肉はどうぞご自由にいっぱい食べてくださいけれど、食べなくても大丈夫ですかっていうふうに聞くことなんですよね。そういうことなんですね。つまり本当は心の中でこれ別に食べても全然大丈夫、主に感謝、もういっぱい感謝、特にステーキであれば主にいっぱい感謝しながら食べるけれど、もしその人が、もしこの人がクリスチャンって言いながら偶像礼拝の食べ物をかけ食べてもそんなに悪いと思ってないかもしれないじゃん。あるいは兄弟がこうやって食べて自分がやっちゃいけないことを平気で食べちゃって、もしかしたら僕も従順のギリギリのところまで行っちゃっても大丈夫なんじゃないかって思わせるかもしれないので、私たちの正しい本能は食べないことですよね。なぜですか？どの両親のためですか？29節。両親と言ってるのはあなた自身の両親ではなく、知らせてくれた人の両親です。ここで面白いフレーズが出てくるんです。私の自由がどうして他の人の両親によって裁かれるのでしょうか？これは面白い質問ですね。あなたのこの両親はなぜ自分が食べないのか？これはなぜ食べないのかというと、30節も面白いフレーズが出てくるんですね。Go to verse 32. Sorry. Super fast there. 30. I'm jumping around. I'm sorry. And I'm going to go back probably to 28 too. There. もし私が感謝して食べているなら、食べるなら、どうして私が感謝するもののために悪く言われるのでしょうかということです。あ、いや、完全にもう飛ばしちゃったね。I totally skipped everything, didn't I? いやいやいや、but it's okay, it's okay, it's okay. この箇所でこれを読むと、なんで私がいいと思ってるのに、なんで自分が良いと思っていることがわざわざ他の人が良くないと思ってなんか責められちゃうんじゃないのかっていうふうに読みやすいですよね。別に自分の両親が悪いって言って食べてるわけではなく、悪くないから食べている、自由がある、はいって両親がはいって言って食べてるのに、なんで無理やりそれに責められるのか、悪い思いをされるのかっていうふうに、これを読みやすいですけれど、ローマの箇所がここにすごく私たちの大きな手助けになるので、ここを振り返ってみましょう。ローマの14章15節、この内容をすごく明らかに説明してくれるんです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださったそのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。次の聖句16節、ですからあなた方が良いとしていることで悪く言われないようにしなさい。つまりこういうことなんです。逆のことを言ってるんです。つまり私たちが兄弟姉妹を自分にとって良いことについて、これがいいんじゃないかということで、それを自分の兄弟に対しての愛で歩むことより優先にしてしまうことで、その人の心が傷ついてしまった場合、その人がつまずいてしまった場合が、良いというものを悪用に使ってしまったのではないでしょうか。そしてそれが兄弟姉妹に対してダメージを与えてしまったではないでしょうか。そしてそのダメージによって兄弟姉妹があなたについての思うその悔しさとか、あるいは周りにいる他の人たちがそれを見て、あなたがせっかく良いというものを悪く使ったことによって大変な目に遭わせたことについて、どういうことが、こういうことは良くないんではないでしょうかというフォーカスをしているのですね。私たちはそういうふうに歩んでると、自分のイエス、自分の自由を優先にしてしまうと、神様の愛を示す行動ではない、そしてその逆の行動が神様の栄光を傷つけるようなものではないでしょうか。なぜ食べ物、飲み物を兄弟愛に優先させてしまうのでしょうか。17節覚えていますか。ローマの14章、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではない。私たちがクリスチャンとして歩んでいる理由は、どこまでやってもいいかとか、これはやっていいんじゃないか、その従順の範囲のギリギリまで歩むフォーカスではなく、もっと大切なために生きているのではないでしょうか。それは聖霊による義と平和と喜び、義、私たちがこれはどのように私の益になるのか、どのように私はこれをすることによって育てるのか、従順の中心にこれはどのように一致してくれるのか、主の御心の範囲の中で私はどのように一致する従順な歩み方ができるのか、それが義。そしてそれとまだ僕と同じ範囲でいない中で、ちょっと異なっている、ちょっと違うふうに思っている人の間に、その人を愛を持って対応すること、自分の範囲を多少控えてその人の脳のと共に歩むことによって愛を示す、それは平和、平和の中で歩む。そしてその平和の中でいる結果は、兄弟愛のうちの愛が喜びを満たす。クリスチャンとしてイエス様の中に歩む中で、神様ともっと親しくなれば親しくなるほど、神様と一致した歩み方をすれば、出てくる結果は喜び。義と平和と喜びの中でいる方が、全然何を食べるか何を食べないかより全然大切ではないでしょうか。そのことを考えて、第一コリントの、何章だっけ、10章の31節を見ましょう。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。食べること、飲むこと、何をしていても、私たちの クリスチャンとして歩む時、このことをするかしないかを考えることは何を目的にするかというと、主の栄光を示す。自分の人生の中で義を求めて、兄弟姉妹と平和で歩んで、喜びの中で歩んでいることによって、神様の素晴らしさ、神様のいろんな素晴らしさを自分の人生に表している歩み方をすることによって、主の栄光が示すことができる。私たちはそのように生きることによって、判断することによって、私たちの人生に主の栄光が指し示すことが、表すことができるのですね。これ大切ですよね。パウロはこのことをまとめるために最後の3節3聖句を使います。32節33節そして11章の1節、このようにこれを全部まとめるんです。32節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい。コリント教会の家族の中の周りの人たちはユダヤ人もいましたね。ユダヤ人としていろんな厳しいルールがありました。これはやらない方がいい、あれはやらない方がいい、脳がいっぱいありました。その脳に対応する大切があります。ギリシャ人 の中でもそういうふうにギリシャ人がよの、脳に対応 しながら生きることは大切です。兄弟姉妹のことを考えながら生きることが大切あります。そのような人につまずきをしないように気をつけましょう。パウロはなぜそれが大切かというと、なぜそれが大切、33節、私も人々が救われるために自分の利益ではなく、前にも出ましたね、自分の利益ではなく周りの人の利益を求める、多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。つまり他の人、周りの人がノーであれば私はノーでいいです。なぜそのようにパウロは生きていたのかというと、周りの人の利益です。その最も大切な利益は何かというと、一番最初のところ、私も人々が救われるために、イエス様を信じることの宝以外の宝は何も、以上の宝は何もない。イエス様を信じる、これが宝の中の宝なんです。そしてその救いを、救いに道に多少でも導くことができれば、一人でも多くの人がイエス様を信じることができれば、何でもします。他の人の利益、他の人がイエス様を信じやすくするのであれば、それは何でもしますというパウロの願いです。これがパウロの生き方でした。私たちも同じように生きるべきですね。つまりこういうことです。私たちが人生を歩んでいる中で、あ、最後の一節も、11章の一節もすごく大切です。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。パウロはこの最も偉大な益を経験したものなんです。パウロはクリスチャンを迫害するものでした。パウロは自分の人生を、イエス様を信じている人を迫害したり、もう熱心にクリスチャンを迫害していました。神様の、イエス様のことも反対していたものでした。しかしイエス様は憐れみ深くパウロをその反抗から救い出してくださって、許してくださって、神様に対してそういうような生き方をしていたにもかかわらず、あのパリサイ人、ルールに忠心すぎて、多分高慢でいっぱいなパウロでした。そういうようなパウロは神様、イエス様を救い出して、イエス様、パウロはイエス様はパウロに救いの確信、今日歌いましたね、なんという救いの確信、偉大なイエス様と永遠に生きる、罪が許される、救いの確信の尊さ、これがパウロのものにもなりました。パウロが自分が何かすごいことをやったからではありません。ただ単にイエス様を、単純な信仰でイエス様に自分の罪の許しを信頼したからです。その許しによって救いが与えられたので、パウロは必死に、まあ、必死にというか、イエス様の後に手を握って、イエス様の後についていくものでした。一生懸命イエス様の後についていたんです。パウロはその素晴らしい救いを受けたものとして、その宝はどれほど尊いものであるかを理解して、今度は別の手で、 周りの人の手を掴んで一緒に行こう、一緒に行こう、そういう流れで私たちに示しているんですね。で、私たちにも同じように自分の手をイエス様につなぎでながら、イエス様の後についていきながら、周りの人たちもイエス様についていくため、その最高な救い、最高な益を彼らにも与える機会を、受ける機会を与えるために、自分も何でもする、食べる食べないかよりももっと大切なものがある。それは自分の人生の中で主の栄光、神様はどれほど素晴らしいお方であるか、どれほど恵み満ちたお方であるか、どれほど清いお方であるかを示すために、私はやるかやらないかを決める、先端の土台として、決める土台としてする、ということですね。私たちもその大切なチャレンジがあります。イエス様の後についていきながら、片手ではイエス様の後についていきながら、もう片手を忘れないでください。もう片手で、他の周り、身の回りに神様があなたの人生に置いた誰かを手を握って、一緒に行こう。従順の中心に一緒に行こう。従順の外縁までに一緒に行こうじゃなくて、従順の中心、兄弟姉妹ね。従順の中心に行こう。そしてそれによって、義と平和の中で生きると、喜びがあふれる教会家族。そのようになろう。そういうことをフォーカスと、主の栄光が、輝くんですね。そしてそれと、そういうことをすると、私たちの身の回りの救われていない人にも、その素晴らしい救いを知らせる機会が与えられるかもしれません。その人にも手握って、信じられないですよ、私ももう神様に救われるって、もうすごいことなんですよ、その救いもぜひ分かち合ってほしい、手を握ってイエス様の身元に連れて行こうではありませんか。私たちもキリストに習うものでありながら、兄弟姉妹を習うものであるように、両手を使いながら歩んでいきましょう。お祈りしましょう。天のお父様、お祈りします。天のお父様、感謝します。こうやって私たちは生活に言うと、いろんなことにこの真理を当てはめることができます。それぞれの生活において日々直面するようなことだと思います。どうか私たちがただただやっちゃいけないからやってもいいというふうに思わず、これはどのように益になるのか、どのように育てるのか、私だけではなく私の周りにいる人、そのようなマインドセットを持って日々に起こることにフォーカスするように助けてください。そしてそれによって片手でイエス様の後についていきながら、もう片手で兄弟姉妹をはじめ身の回りにいるいろんな人々にイエス様の栄光を表すことができるように助けてください。これはすべて私たちの力ではないです。聖霊様、あなた様の私たちの心の中での働きがなければ無理なものなのです。なので聖霊様、どうか私たちを助けて導いて支えてください。成長させてください。これは全てこの救いの道を与えてくださったイエス様の尊い血潮の中でいる私たちです。イエス様、ありがとうございます。あなた様の偉大な皆によってこれを感謝して祈ります。